Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 356. 今回は関東在住会社員のアリサさんをゲストにお迎えしました。アリサさんは小学校時代にロンドンで生活をされて、その後帰国子女として日本に戻ってきた際に逆カルチャーショックを経験され、アイデンティティクライシスに陥ってしまったそうです。日本語を話す時のちょっとした発音の違い、お箸の使い方やユーモアの違いなどから周囲に馴染めないという経験をされて、そこから目立たないように過剰に周りに適応しようとしたり、自分よりも他人を優先する、喜ばせようとするという生き方が癖になっていたといいます。大学を卒業してメディアでの仕事をするようになってもそういった癖が抜けず、多忙な日々の中で心身のバランスを崩し4ヶ月の休職。そういった中でゆりさんのプログラムとの出会いもあり、少しずつ自分を縛っていた思い込みを解放していったというお話をシェアしてくださいました。幼い頃の経験があったからこそ、人の痛みがわかる、共感力のある人になれた、それだけで十分に自分には価値がある、今は心からそう思えるようになったというアリサさん。インタビューを聞いていて、過去の点と点はその時は分からなくても必ず未来に向かって意味のある形でつながっていく、そんなメッセージが私は伝わってくるように感じました。現在はインスタグラムで異文化適応の経験やメンタルヘルスについても発信をされていますので、ぜひ今回のインタビューと合わせてチェックしてみてください。それでは最後までお聞きください。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは関東在住会社員のアリサさんです。アリサさんは小学校時代ロンドンで過ごし、帰国後は逆カルチャーショックを経験され、アイデンティティクライシスに陥ったそうです。大学では中東研究を専攻し、ロンドンに交換留学され、言論を通じて日本社会の多様性をサポートしたいとメディアに就職されました。またプライベートでも異文化適応の経験やメンタルヘルスについて発信されています。アリサさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アリサさんは私の ILC っていうインスパイアライフクリエイターっていうプログラムに来ていただいたのがきっかけで知り合ったんですけども、今は会社員をされながら他の発信もされているっていうことで、アリサさんはご存じない方のためにまず自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、アリサと言います。よろしくお願いします。7歳から11歳までロンドンで過ごして、日本に帰ってきて、母国に帰ってきたら適応普通にできるだろうと思ったら全然できなくって、馴染めなくって、結構兄が不登校になったりとか、いろいろ10年ぐらいちょっとアイデンティティクライシスで模索してたんですけど、それで会社員として編集の仕事をすることを決めて、今メディアで英文媒体の編集を仕事をしてるんですけど、ちょっと去年いろんなことで燃え尽きて4ヶ月間休職したという経験があって、戻ってくるときにちょうどゆりさんの ILC のプログラムがあったので、それに参加させていただいて、結構今いろいろ整った状態で、でもやっぱりちょっと編集じゃなくって、より課題解決に近い方にキャリアをシフトさせていきたいなと思っていて、 今ちょっと難民支援とか移民支援とか、その自分の経験が活かせるようなところで、その課題解決ができるところへのキャリアチェンジの糸口を探っているところです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ、小学校の時にロンドンに行かれて、で、帰ってきた時が中学校だったんですか？
小学校6年生だったんですよ
あ、小
ね。
学校6年、結構難し
はい。
い時ですね。
そうなんですよ。はい。で、もともと言ってた、母の母校のカトリックのその女子校っていうのがあって、そこに編入っていう形で戻ってきたので、多分なおさらこう、みんなもうグループができちゃってる頃とかでちょっと難しい頃だと思うんですけど、なんかこう、ロンドンにいた時は、結構ロンドンって本当にいろんな民族とか宗教の人がいるので、なんかもう違うことが当たり前で、違うことがいいことっていうのを結構肌で感じて育ってたんですけど、で、のびのびしてたんですけど、なんかこう日本に帰ってきたら逆にこう違うことで変に目立ってしまって、なんかあと発音がちょっとなんか変だったりとか、日本語あんまり喋ってなかったから、あとそうですね、お箸の持ち方が変だったりとか、なんかもう全然気にしないで使ってたので、なんかそういうところで結構目立っちゃって、なんかちょっと仲間外れにされちゃったりとかっていうのがあったっていうのがありました。
じゃあ、なんか周囲に馴染めなかったっていうのが一番大きい。
そうですね。はい。で、なんか、自分も結構辛いと思ってたら、なんか、多分兄はもう妹が毎日なんか泣いてるから、自分もなんかこう、馴染めなかったっていうのが言えなくってずっと我慢してて、で、なんかある日こう、糸がプツンって切れたみたいに学校行けなくなっちゃったみたいなのがありました。
あ、そうだったんですね。なんか逆カルチャーショックってどんな感じなんですかね。なんか。
なんかこう、すごい自分が今言ったことでも覚えてるのが、こう日本に帰ってきた時の、まあ、ずっとなんかこう、もう環境変化が昔から苦手で、もっと小学校に上がった時にもう円形脱毛症になっちゃったりとか、そのストレスで。で、なんかこう、イギリスに行ったら行ったで、全然誰が何喋ってるのかも理解できないし、こう、日本っていうなんか割とまあ、自分の周りは結構同じようななんか髪の色とか目の色の人が多かったので、でもなんかイギリスに行ったらもうみんな全然いろいろ違うみたいな感じで、すごい結構びっくりして、で、なんか、脱走したこともあるんですけど、学校から。
イギリ
で、
スでは すか？
い。
す
なん
ごい。
か、柵をよじ登ったらここから出られるって思ってたことを覚えてるんですけど、なんか実際に脱走したらしくて、
そしたらどうなったんですか？
なんか多分、すごい近いところでもうなんか捕まってるんですけど、で、なんか、お母さんが学校に呼ばれて、っていういろいろあって、でも結局やっぱり現地校に行き続けるってことを決めて、でもなんかもう楽しくなってからもう口癖のように日本に帰りたいとかずっと言っちゃってたんですけど、日本に帰ってみたら、結構ロンドンだともうずっと同じ人たちとクラスが4年間一緒で、本当になんかもう一緒に育ってるみたいな感覚があったんですけど、その連続性が断ち切られちゃったっていう多分ショックもあったのと、だからなんか友達とかも全くもういないところにいきなり帰ることになったっていうか、あとやっぱりこう、例えば外国に行って、それでなんか馴染めなかったら、まあどうせ私には母国があるしと思って、まあそこでちょっと耐えられるかもしれないんですけど、こう、母国に帰ってそれで馴染めないってなると、なんかもうアイデンティティの拠り所がないなっていう感じで、そう、本当に具体的にちっちゃいことから言うと、例えばなんかこう、ありがとうっていう時に目を見て言ってくれないとか、こう、ドアを押さえておいてくれないとか、自分が後から来てる時に結構ロンドンだと押さえてくれる人多かったので、そうですね。こう目が見てもらえないっていうのが結構大きかったのと、あと、その、勉強してないよねっていう話をクラスメートたちがしてて、で、それでなんかでも勉強してたってなると、真面目だねみたいな感じになったりして、なんかこう、言ってることとやってることが違うというか、言ってることの割にもっと他に言ってることがあるみたいな。なんかそれが、そう、非言語コミュニケーションみたいなのが多くて、でも私はダイレクトなコミュニケーションに慣れてたから、結局何を言いたいんだろうみたいな感じですごい混乱して、多分そういうのもありましたね。
イ
なんか
ギリ
認
スで
識
は
の
そういう
意味
こ
があ
とは
るみ
な
たいな。
かったんですか？
そうですね。多分、もうちょっとちゃんと言うみたいなのがあったと思うんですけど、なんか、何気ない嫌味みたいなのが、なんかすごい真面目だよねとか、すごいよねって、本当だったら褒め言葉のように聞こえる言葉だと思うんですけど、本当は言わんとしてることは、なんだろうな、異質な存在だみたいな、こう、自分たちと一緒じゃないみたいな、っていう、すごいトゲトゲしたメッセージ性みたいなのを、まあ、感じていて、こう何を信じたらいいんだろうなって、あとユーモアが、日本語のユーモアが分かんなくなってたので、なんでそんなみんな笑ってるんだろうっていうのが分かんないとか、そうですね、あとテレビとか見てなかったから、芸能人が有名な人とか誰かも分からないし、なんか話についていけない、 とか、そうですね。あとなんかロンドンの話を自分の過去の一部としてしようとすると、自慢してるの？って言われたりとか、こう、自分をなんかさらけ出すと、なんだろうな、排除されるみたいな、っていう感じがありました。
それは結構、その年頃でそれはすごいきついと思うんですけど、それどうやって克服したんですか？
いやー なんか多分逆にお兄ちゃんがもう不登校になっちゃって、まあ結局行けるようになったりとか、でまた行けなくなったりとかで、高校は無事卒業できて大学にも行けたんですけど、まあでそこで大学でまあ行けると思ったらいけなくなったりみたいな繰り返してっていうのがあって、結構不安定だったんですけど、そういうお兄ちゃんを見ていて、自分は逆にしっかりしなきゃみたいなふうに思って、例えばまあ結構大学の頃とかになってくると、やっぱり親もその2人の4年間分の学費しか想定してないので、4年以上お兄ちゃんが超えそうになってくると、どうやってお金出すとか、なんか結構あと単位取れなかったとか、そういうたびにすごい親が落胆する姿とかを見てきて、なんか自分はこうしっかりしていい成績取って、せめて学費出す意味があると思えるようにしてあげなきゃダメだみたいな感じになって、結構多分自分がしっかりしなきゃみたいなのが大きかったっていうのと、あとまあなんか結構親がもうすごいお兄ちゃんのことで忙しかったので、あんまり構ってもらえなくて、結構やっぱり11歳とか12歳とか寂しい年頃だと思うんですけど、でもなんかおばあちゃん、母の母が一緒に住んでたので、結構おばあちゃんが、アリサちゃんなら大丈夫よってすごいこう手握って言ってくれたりとかして、こう誰か一人でも自分のことをこう無条件で信じてくれてる、なんかその価値がある存在だって思ってくれてるって伝わってくるだけでもすごい希望になるなと思って、多分そのおばあちゃんの存在もすごい大きかったと思います。あと高校に入った時にその中高一貫だったのでそのまま行くこともできたんですけど、なんかやっぱりもっと英語力をキープしたいというか、やっぱりだんだん落ちてっちゃうものなので、ずっと日本語しか使ってないと。なので、やっぱりちょっとイギリスの大学にまた行きたいなみたいな思いもあって、ICU という帰国子女がいっぱいいる高校に行ったんですけど、なんかそこで結構自分と同じような境遇の子たちがいっぱいいたのもすごい心地よくて、多分本当に救われたと思います。
ああ、じゃあ高校の時はなんかのびのびと友達と。
そうですね。最初はそうだったんですけど、なんか、今度はこう、ごめんなさい、なんか辛い話をつれつれとみたいな感じなんですけど、今度は楽しかったみたいな話を高校1年生ぐらいの時にしたら、まあ、それでお兄ちゃんが怒っちゃったのかな、あんまよく覚えてないんですけど、なんかこう、多分お兄ちゃんの気分を害してしまったことがあって、それをきっかけになんかお母さんに、もう楽しいこと家で話さないでって言われて、それで、なおさらちょっと、そうですね。あとやっぱり結構お兄ちゃんが不安定だったっていうのもあって、学校生活は楽しかったんですけど、こう、家に帰ると居場所がないみたいな。あとなんかやっぱ学校にいる間は、やっぱりすごい不登校イコール恥みたいなのをすごいなんか受け取っちゃってて、こう、やっぱり日本ってこう、一定のレールに従ってないと恥ずかしいみたいなのが結構意識として強いところがあると思うんですけど、特に当時は多分そうだったと思うんですけど、だから絶対話せないみたいなふうに思って友達にも。そう、だからすごい元気に振る舞ってたっていうところがあって、学校だと。そうですね。だからまあ楽しい部分はあったけど、結構耐えてる部分がすごい多かったみたいな感じですかね。でも行ったってことだけでもすごい救われてたと思います。
あ、じゃあ結構なんかなり複雑な中高時代。
はい。
大学はどうやって、なんかどういうふうに選んで進学したんですか？
本当はやっぱりイギリスの大学が良かったんですけど、割ともうお兄ちゃんが日本に帰ってから結構もうイギリスの時すごい人気者だったんですよね、学校で。でもなんか日本に帰ってきたらすごいなんかもう天国から地獄みたいな感じ、全然友達とかできなくって、で、それが恥ずかしいから結構言えないからイギリスの友達とかも断ち切っちゃって、で、なんかこう頼れる存在というか話しやすい同じ年頃のそれがなんか私しかいなかったんですよね、その時は。で、結構自分が今日本をいなくなったら本当になんか危ないかもしれないなっていう気がしてきて、で、しかもなんか自分も本当は外国語大学とか行きたかったんですけど、結構国立だといろいろ準備が大変で、なんかもういろいろすり減ってたので、そんななんかいろんな科目の勉強とかする余裕もなくって、で、まあ公募推薦で親が行ってた大学で、でもかつやっぱり自分のやりたいことが勉強できるところだったので、中東研究っていう。なので、そこならいいかなって思って、そこを選びました。
中東研究は、
はい。
エジプトに旅行に行かれたことがきっかけっておっしゃってたんですけど、なんかそのエジプトで何かこう、すごい心に残ることとかがあったんですか？
というかなんかアラビア語を聞いたときにすごい綺麗な言語だなと思って、あとやっぱり日本とその欧米西洋以外の文化に触れたことがなかったので、すごい興味を惹かれて、 勉強してみたいなって思いました。
中東研究ってどんな勉強をされるんですか？
まあ、地域研究なので、その中東のなんかいろんな国のことをちょっと概要として学んだりとかして、まあ、その中で自分が極めたいなんかエリアとかを決めて、そこに関して卒論書くみたいな感じなんですけど、結構やっぱり中東って、そのイギリスとかフランスとかが植民地として切り分けたみたいな経緯があるので、そこから来る複雑な歴史というか、なんか自分はやっぱり結構ナショナリズムというか、一つの民族だったら一つの国家みたいな。例えば日本人だったら文化的にも100%なんか日本人じゃなきゃいけないみたいなのがあって、なんかそれにすごい自分は苦しんで、なんか日本人にもなりきれてないし、でもイギリスで育ちきったわけでもないから、100%イギリス人にもなりきれてないし、すごい中途半端な存在だな、みたいな、すごい悩んでたんですけど、でもなんかそもそもそういう考え方が、なんかこう、結構最近になって、100年前とか200年前にできたもんなんだな、みたいなのを学べたりとかして、こう自分が悩んできたものの正体みたいなのを、こう、学術的概念とかで突き止められたのもすごい救われましたし、結構そこの人たちもいろんな民族とかいろんな宗教があるけど、なんかこう一つに属さなきゃいけないみたいなので、すごい結構いろんな苦しみがあるんだな、みたいなのを勉強することができて、あと結構やっぱり歴史もすごい豊かなので、いろんな文明があって。で、そうですね。なんかこう、第三の視点として、日本でもないし、西洋でもないしっていう、そういう視点から物事を考えられるようになったのはすごい良かったなって思いました。
そうなんですね。で、大学在学中に留学されたんですか？
やっぱりどうしてもロンドンで勉強したいっていう思いがあって、ロンドンで地域研究で有名な大学があったんですけど、はい、そこに留学しました。
で、実際に今度帰ってみてどんな感じだったんですか？
そうですね。やっぱ10年の重みはなんか重いなっていう感じで、私が日本に帰ってきた時って Facebook とかもなかったので、全然友達とつながり続けることができなくって、だからこう、あ、久しぶりだからってなんか気軽に会いに行ける友達もいなかったし、でもなんかやっぱりすごい懐かしいというか、なんか自分がすごい自分らしくいられるような場所だなみたいなのあって、こう、時の重みのショックもあったんですけど、でもなんかやっぱり本当いろんなルーツを持ってる人たちがいっぱいいるので、でもそれぞれのルーツを大事にしてるって人たちも結構周りにいっぱいいて、それでなんか、子供心に日本をちょっと拒絶しちゃってたところがあったんですけど、なんか日本人っていう部分も大事にしたいなって思えるようになって、なのですごいいい経験になったと思います。
で、卒業してメディアに就職されたんですけど、それはどうやって決めたんですか？
もともと多分新聞社とかに興味があって、その書くことが好きだったので、ただなんかその、やっぱり改めてちゃんとなんか日本について知ってみたいなっていう思いがあって、その日本社会を広く知るっていう意味ではやっぱメディアっていうのはすごいいい場所かなっていうふうに思ったのと、あとその言論を通じていろんな背景を持つ人たちが日本で活躍しやすくなることに貢献したいなと思って、その2つで就職を決めました。
実際のお仕事ってどんなお仕事なんですか？
1年目は、当初は社会部を希望してたんですけど、せっかくちょっといろいろ数字の勉強ができそうな部署があったので、ビジネスとかもやっぱり知っておくことって大事だなと思って、会社の株価情報とか財務情報とかについて報道してるようなところに行ってやってたんですけど、まあ2年目、いきなり他の編集の部署に移動することになって、見出しつけたりとか、その紙面のレイアウト作成とか、あとそうですね、ツイッターとかインスタグラムに記事発信したりとかっていうのがあったんですけど、で、なんかそれ以来はもうずっと編集トラックというか、編集のキャリアで、はい、今は英文媒体の仕事をしてますけど、そうですね、編集の経歴が長いですね、すごい。はい。
編集って面白いですか？
なんかいろんな記事が読めるのは面白いですね。あとやっぱりそのいろんな文章を読んだ上で結局は何が言いたいのかっていうと見出しに落とし込んだりしなきゃいけないので、こう一番重要なポイントを読み取る、でその順序付けするみたいなスキルはすごい身についた気がします。
じゃあ、記事を書いてる人は見出しとかつけてこないって感じなんです
なんか仮見出しって呼ばれてて、仮なんですよね。で、まあそれが本当に当てはまってればそれでいいんですけど、やっぱりずっと記者とかだとあんまり見出しつけるのが得意じゃない人とかもいて、で、そのためにこう見出しをズバってつけるのが得意な集団みたいなのがあって、その人たちが最終的に整えて出すっていう感
そう
じ
なん
で
です
す
ね。
ね。
その英字媒体の場合は、書いてる人っていうのはもうネイティブの人が書いてるんですか？
そうですね。外国に住んだことあるとか、もうアジア系のいろんな支局の現地の記者が書いてたりとか、そうですね。あとまあ、日本の人でも、すごい英語ができる方とか。
あ、そうなんですね。面白そうですね。なんかいろんな人と一緒に仕事を。
あ、そうですね。あとなんかこう、アジアにフォーカスしている、アジアの政治とか経済とかビジネスにフォーカス当てている媒体なので、すごい勉強になります、読んでて。
あ、そうなんですね。じゃあなんか現在はまた別の発信をされてるそうなんですけど、それはもともとどういう意図で始められたんですか？
そうですね。なんかこう、自分がいろいろ悩んでた時に、こう、あんまりロールモデルがいなかったというか、その、帰国子女の経験があって、で、なんか今どう活躍してるみたいな、そういう人たちがいなかったので、自分はなんかもし他に悩んでる子がいるとしたら、結構その高校にいた時に、自分以外にもこう、兄とか姉、上の子が不登校になっちゃってるとか、引きこもりになっちゃってるっていう人たちがいて、なんか、まあもちろんスイスへなんか馴染めちゃう帰国子女もいるので、全員がそうじゃないとは思うんですけど、でも中にはやっぱり結構、あまりにその環境が違いすぎて、こう、立ち上がるのが辛くなっちゃう人とかもいるので、なんかそういう人たちに向けて一人じゃないよって思ってもらいたいとか、あとそうですね、メンタルヘルスについてやっぱりあんまりまだ日本ってこう、十分語られてないなって思っていて、それをこう、当たり前にしたいっていう思いもあって、発信しようと思いました。
どこで発信されてるんですか？
あ、インスタです。
ああ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ次、アリサさんは私のプログラムを、インスパイアドライフクリエイターっていうプログラムを受けていただいたんですけど、もともと受けようと思ったきっかけみたいなのがあったんですか？
ありましたね。直接的なきっかけは、こう、ゆりさんの8月の無料ワークショップがあったんですけど、それに参加した時に結構今までもカウンセリングとか受けたことがあったんですけど、なんかこう、頭だけ使うアプローチが自分にはなんかそれだけだと不十分というか限界みたいなのを感じていて、で、そこでなんかゆりさんの無料ワークショップで結構瞑想とか、その潜在意識へのアプローチみたいなのを大切にされているのを見て、あ、なんか自分が求めてたのってこれだなっていうふうにすごいピンときて、申し込ませていただいたっていうのがあったんですけど、なんかもうちょっと大きな背景としては、すごいもやもやしていて、本当去年の4月に燃え尽きてちょっと休職し始めて、で、なんかこう多分今までの自分の生き方にすごい限界みたいなのを感じていて、このままだと多分自分が幸せになる生き方もできないし、そもそもそういう考え方も多分身につけられてないなっていうのがあって、なんかそういう意味でちょっとブレイクスルーを探るみたいな意味で、ILC の軸を決めたっていうのがありました。
そうなんですよ。燃え尽きたきっかけとかがあったんですか？
多分一番大きな要因としては、結構もう、なんていうか、もう自分じゃなくて、他の人を喜ばせるっていう生き方がすごい癖になってて、家族の中でもこう自分が周りを盛り上げたりとか、いい成績取るもそうですけど、いろんなものをすごい背負い込んじゃう癖がついてたのが、仕事でもそう現れて、責任とかもちょっと負いすぎちゃったりとか、こう自分で自分に負荷をかけすぎたり、多分自分にすごい厳しかったと思うんですけど、で、なんか多分、それで頑張りすぎちゃって、本当は、編集長的な感じだったんですけど、その去年、ウェブ媒体の。で、いきなりなんかもう、入社そんなに10年も経ってないのに、15年目以上の人がやるようなところに行くことになって、すごい戸惑いましたし、なんかそんな重い責任みたいな感じだったんですけど、でもなんか自分なりにいろいろこう、やってたんですけど、なんかそれだけにしとけば多分よかったんですけど、なんかやっぱり記事も書きたいっていう思いがあって、その編集長の仕事の傍ら、いろんな取材とか記事書いたりとかしてて、多分それでなんか余計、なんかもう土日とかも仕事してたので、でもその根底には多分承認欲求があって、こう認められたい、愛されたいみたいな。で、それを社会的にいろいろこう意義のあることをしたら多分認められるだろうみたいな。多分それをなんかずっと埋めるためにやってて、でもなんかもう、他の人のためだけに生きてたら無理だみたいなふうに思って、でもそれを思ったんですけど、思うまでになんかもう燃え尽きたっていう感じですね。なん
ああ、
かずっ
そう
と
なんです
他の
ね。
人のために生きてたみたいな。
なるほど。そしたら、講座を受けてみて、どんな感じだったんですか？
いや、そうですね。いろんなブレイクスルーが本当にあって、結構もう、ネガティブな、本当に自分をなんか縛ってきたような思い込みをすごい手放せたなっていうのがあって、例えばこう、その社会的に意義のあることを成し遂げないと愛されないとかっていうのも、多分子供の頃のなんかいろんな幼稚園受験とか小学校受験とか、あとそうですね、結構親のプレッシャーとかも多分感じてて、それで多分そういうふうに受け取っちゃってたんですけど、振り返ってみたら多分そもそもなんか愛があって私を愛してくれてるから、多分親の中でのいい人生を送ってほしいっていう思いがあって、 で、なんかそれでそこの後になんか外部の外付けとしてこういろんな条件がついてきたんだなって思って、なんか結局条件が先にあったんじゃなくて、愛が先にあったんだなって思ったら、なんかすごい楽になって、こうちっちゃい頃からいろいろ背負い込んじゃってた思い込みとかネガティブなエネルギーを手放せて、すごい心が軽くなりました。
じゃあそれ受けた後の変化とかありますか？
そうですね。なんか、今まですごい結構悲観的な考え方になっちゃうことが多かったんですけど、それこそ多分原点は日本に帰ったらなんか全部うまくいくだろうって思ったのが、全くそんなことなかったっていうので、こう多分自分の予想に反し、すごい正反対のことがなんかどんどんガラガラガシャーンって起こっちゃったみたいなのがあって、多分そこからずっとなんかもう防衛反応的に、こう必ずなんかワーストケースシナリオを考えて行動するみたいな癖がついちゃってて、そうですね。だから結構やっぱそれも苦しかったんですけど、その ILC を受けたおかげで、楽観的になれたんですね。初めてというか、なんかもう10歳ぐらい、10歳ぐりに。はい。もうなんとかなるかな、みたいな風に思うようになって、それもすごい楽になって、多分、すごい今まではなんかこう、未知とか未来をコントロールしたかったと思うんですよね。なんかコントロールしたいから不安っていう形で、いろんなことを頭の中に巡らせて、さらに自分を追い込んでみたいな、やってたと思うんですけど、なんかもうコントロールはしなくていいというか、もう自分にもちろんできることはしなきゃいけない。まあ、ある程度ビジョンを持って、自分にその時できることを見極めてやるってことはやった方がいいけれども、それをやった後は、もうなんか、あと流れに任せていいな、みたいな。あとなんか、焦ることがなくなったっていうのがすごい大きくて、多分なんか、今までは、すごいこうじゃなきゃいけないから自分はダメだとか、こう多分理想があって、で、そこに達してない自分に対してなんかすごい責めちゃうところとかがあったんですけど、なんかもうその時々のタイミングでやっぱり起こることってあるし、なんか多分自分が行きたい方向に向けて行動続けてれば何かにはつながるからもう焦らなくていいし、あとなんか人と比べることもなくなって、以前は結構例えば同い年ぐらいのなんか20代でもうすでになんかフォーブスの30 under 30とか表彰されてる人
マ
と
ジ
か
で。
はいはい、あとなんかこう自分の本書いて出してる人とか見るとすごいなんか羨ましいなって思って、自分もなんかそんなになんかこういろんな大変なことがあって、それに対応なんかやっぱりその子供の頃にトラウマがあるとそれがいろんなことに影響してきて、本当になんかもうすごい絡まっちゃった糸をもう地道にほぐしていくみたいな作業になるんですけど、それでやっぱり膨大なエネルギーと時間を使うので、それさえなければなんかもっと本当にいろんなことができてたかもしれないのになっていう、多分ちょっと恨みみたいなのもあって、で、それで多分自分の過去を受け入れてあげられてなかった、なんかその自分の過去を多分拒絶してたみたいなのがあって、それで多分恨みとかも生まれちゃってたんですけど、多分 ILC とかでいろんなワークとかを通じてなんか受け入れてあげることができるようになって、初めて多分自分のことを価値ある存在だと認めてあげられた瞬間があって、それがなんか本当にちょっと一人で寝転がってゴロゴロしてた時だったんですけど、なんかいろいろ考えてた時に、こう人の痛みが分かる人間になれたっていう、それだけで素晴らしいっていうふうに初めてなんか自分に対して思ってあげられて、なんか他の人に対してもなんか思えたんですけど、なぜか自分のことは認めてあげられなかったんですけど、そう思えた時にすごいなんか泣けてきて 今までは多分、本当にそれこそいい会社で勤めていい業績を達成するとか、そういうことをしないと自分には価値がないってすごい思い込んでたんですけど、なんかもう自分は存在しているだけで、しかもこういう、あんまりこう、まだそのキャリアとかにはつなげられてないですけど、でもこう、優しさとか共感力を持てる人になれたってだけでもう十分だって初めて思えて、そうですね。
いいですね。でもなんかそれだったらかなりお仕事とかでも楽になりますよね、きっと。
そうですね。なんかもう線引きができるようになりました。なんかこう、今まで結構他の人に認められたいから絶対失敗しちゃいけないとかあったんですけど、仮にちょっと失敗しても、まあ、日本の会社だったら相当のことがない限りクビリにはならないので、ちょっと失敗しても大丈夫とか、あとなんかもう割とすごい休職後は自分の前々任者の人が戻ってきてくれたので、本当責任が10分の1ぐらいになって、仕事量も10分の1ぐらいになって、でなんか戻ってからは、こんなになんかこうやってること少なくていいのかな、ちょっと戸惑いとかモヤモヤがあったんですけど、でもなんかいいやって思えて、その割り切れたというか、結局やっぱりまだちょっと疲れてはいるんですよね。こういろんな 多分なんでか分かんないんですけど、まあ、去年コロナになって、そのコロナの後遺症があって、それが続いてたっていうのもあるかもしれないんですけど、でまだやっぱりちょっと本調子じゃないので、それでこう休みながらぼちぼち仕事できて、それで前と同じお金もらえるんだったら、もうそれでいいじゃないかって思えるようになって、なんかこう、多分本当に自分に対して優しくできるようになったっていうのが一番大きい気がしますね。で、なんか自分にとって大事じゃない人の考えることとか言うこととかどうでもいいやって思うようになったんですよね。
確かに。
本当に。
いいですね。ありがとうございます。そしたら、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があれば、その前後でどんな風に変わったかっていうのを教えてください。
そうですね。まあなんかその、やっぱりお母さんとの関係にちょっと、亀裂じゃないですけど、こう、ちょっとこじれちゃってたところがあって、結構なんかお母さんも日本に帰ってきてから、やっぱりお父さんが割とイギリスに残んなきゃいけなかったので、結構一人で、このなんか 泣く子供たちを面倒見なきゃいけなかったというか、で、なんか彼女自身もすごい戸惑って、多分ストレスに感じてたっていうのがあって、割となんかその多分お兄ちゃんのことですごい大変だったので、結構その私に対して我慢しなさいみたいな矛先が来ることが多くて、多分そこからまあ恨みじゃないですけど、ちょっと許せないみたいなのを結構思っちゃってたんですけど、なんか1個目のブレイクスルーは、このママミアの映画があったと思うんですけど、それを見に行った時に、なんかこう主人公が妊娠してるっていうシーンがあって、で、その妊娠してる子供に対して、こう、すごいあなたのことが待ちきれないみたいな、こう愛情あふれた歌を歌うみたいなシーンがあったんですけど、それを一緒に見に行った時に隣ですごい泣いてて、なんか、ああ、でもすごい自分のことをなんか結局は愛してくれてたんだなっていうのをそこで気づいて、なんかこう、氷がなんか溶け始めたみたいなのがあったんですけど、結構やっぱり大学生の時とか本当にもうなんか自分の痛みしか私見えてなくて、全然家族と気持ちとか考えずに行動しちゃってたんですけど、それがいかにこう、彼らを傷つけてるかってことに気づいて、そこからちょっとだんだん関係を修復し始めようって思ってたんですけど、まあそれで今は結構仲良くなれたんですけど、あともう一個あったのは結構、恋愛がうまくいかなくて、2回連続失恋した時があって、その時になんか結構悩んでたのを話してたら、母が、でもなんかママだったら問題あったら話し合わないけどな、なんかそれでもういいじゃんみたいなことを言ってて、でなんか私は、なんか問題について話し合わなかったら、それはなんか不信感が雪だるま式に膨らんでって、むしろ関係にこう緊張じゃないですけど、なんかいらないテンションとかをもたらして良くないじゃないかと思ってすごい怒ってたんですけど、でも後から振り返ってみたら、なんかすごいお母さんって結構なんかもう両親がずっと喧嘩してるみたいな家庭で育ったんですよね。で、なんか結構激しい時はすごい喧嘩が激しくて、なんか瓶が投げられるみたいな時とかがあって、それでなんかまあ確かに子供心にそういう家庭で育ったら、なんか問題について話したら絶対炎上するじゃないですけど、もっと悪化するっていう、なんか思い込むよなと思って、で、なんかこう、彼女のアプローチに対して100%賛成はできないけど、理解するみたいなことができて、で、それができた時に、すごい、なんか優しさを持つことができるようになったっていうのがあって、こう、やっぱり子供も親離れの瞬間があるというか、なんかこう、親を一人の人間として認められるようになる、で、尊重できるようになる瞬間があると思うんですけど、そうですね、母とか父に対してもそれができるようになったおかげで、いい意味でなんか対等な関係を築けるようになった気がしていて、それもすごい良かったなって思ってます。で、なんかそれもやっぱり ILC でいろいろなコーチングを受けた結果でもあるので、本当に良かったなと思って
ああ、そうなんですね。
ます。
ありがとうございます。そうですよね。やっぱ親がなんか生きている間にそういう風になったらすごいいいですよね。
そうですね。
それは本当にそうだと思います。じゃあ、アリサさんはなんかこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか？
そうですね。一人一人が本当にこう尊重されて、認められて、自分らしく活躍できることで豊かになれるっていう世界を作っていきたいなと思っていて、やっぱり自分の中ですごいキーワードは、インクルーシブだなと思っていて、属性とかに関係なく、一人一人が、ただその能力とか強みとか、その存在として受け入れてもらうのと、本当に自分らしい強みを生かして、こう社会貢献できるっていう、そういうのを作るのに貢献していきたいなと思っていて、なんかそれで多分いろんなやり方があると思うんですけど、いろんなやり方とか、まあ、いろんな集団がある。例えば女性でもまだ本当にまだまだやるべきことはたくさんありますし、その女性の権利とか保障とかっていう意味では、あと子供とか子供の貧困とか、そんないろんな多分課題があると思うんですけど、多分その中で一番なんか自分にとってその 心に近いテーマは、やっぱりこう自分がその子供の頃に自分の意思と関係なくこう国を住む環境を変えなきゃいけなかったっていうのがあって、そこから来るなんか納得できないところとか、あと混乱とかもすごいわかるので、そういう経験を、で、それがわかると多分寄り添いやすいと思うので、そういう意味でこの難民の人はもっとちょっと結構複雑ですけど、でもやっぱりこう日本のことを全く知らないでいきなりやっぱり日本に逃げられるってなって、逃げてこられる方とかもいるので、なんかその全く知らない国に逃げるっていう結構不安とか、やっぱりそれもなるべくサポートするために自分でできることはしたいなと思っていて、なのでまあ難民支援とか移民支援とか、やっぱりこう、自分が住んでる社会に結構馴染めないと、まあ、もちろんその同じところから来たコミュニティの人たちと、なんて言うんでしょう、心地よく生きられるのもすごいいいと思うんですけど、やっぱり最終的にはこううまく統合していけることが、なんか地域の人にとっても多分多様性って、やっぱり自分はすごい多様性っていう高さをもたらすって思ってるんですよね。本当に、まあ、今の組織とか見てても結構やっぱりもう男性中心主義的で、まあ、すごい記者っていう仕事が激務だから、まあ女性辞めていってしまう、しかも特に日本だと女性が子育てしなきゃいけないっていう、こう性差別主義的な、なんかこうプレッシャーもあるので。そこで辞めていってしまったっていうのも、まあ、わかるんですけど、でもやっぱそれでなんか結構男性がずっと中心であることによって、そのことによるなんか弊害じゃないですけど、やっぱり一つの集団だけがずっと権力握ってると、他のやっぱり集団のなんか痛みとか、そう、共感力がすごい減っちゃうと思うんですよね。でもなんかやっぱり他の自分とは違う人たちへのなんか共感力を持てた方が、すごいやっぱり社会って優しい場所になれるし、豊かになると思うので、それを実現するために、なんか自分はこう書く力もあると思いますし、あと多分、まあ、伝える、分かりやすく正確に伝えるとか、あとこうやっぱり共感力を生かしたいっていうのがあるので、こうサポート業務とか、あとまあそうですね、アドボカシーじゃないですけど、こういう問題があるよっていうのをなるべく共感できる形で分かりやすく伝えていくっていう、そういうのをしながら役に立っていきたいです。
なるほど。いいですね。なんか強みを生かして。いろんな問題だと思っていることに対して何かアクションを起こすっていうのはすごいですよね。
そうできるようになりたいですね。
日本にも難民の方って結構いらっしゃるんですか？
結構いらっしゃるんですけど、なかなかこう申請しても認可してもらえないっていう人が多くて、で、その何回も申請してようやく通る人もいるんですけど、その通るまでになんかもう仕事ができないとかで、なんかすごい困窮に陥っちゃう人がいて。それをもう NGO が本当に生活とか、まあ、法的な支援でサポートするとか、あとすごい日本が本当に厳しくて、こう迫害を受けてるっていう証拠がないと申請が通らないとか、でもそんな命からがら逃げてきてるのに、証拠書類を準備万端に持ってる人なんてなかなかいないと思うんですよね。だからやっぱりこうそこはこう、人権意識が希薄だから、なんかこう、多分日本人だって外国人だからっていうことで、なんかあんまり尊重されてないっていう、その差別とかもすごいあると思うんですけど、
そうなん
そ
です
れ、
ね。そのアリスさんが小学校6年生で帰ってきた時の日本の感じと今となんかもっとインクルーシブになってる感じはしますか？
でも変わってきてるとは思います。やっぱりその外国人の子供たちとか、あとまあ親が片方が日本人とか、なんかそういういろんなルーツの子たちが増えてきてくれたおかげで、多分やっぱりそういう人たちと一緒に、なんか例えば学校行くとかってだけでも少しずつ変わっていけると思うんですけど、あと外国人がやっぱりすごい増えたと思うんですよね、観光客とかでも。だから多分本当私が帰ってきた時とかだったら、外国人で見た目が違うってだけですごいジロジロ見られたりとかあったと思うんですけど、多分そういうのは全然今電車に乗っててもジロジロ見てる人とか見ないですし、なんかそこは当たり前になってきたのはすごい良かったなって思うんですけど、でもやっぱりまだその外国人だから家を貸してもらえないとか、っていうのもすごいあるので、なんか良くなってきた一方で、まだまだできることというか、変わるべきことはあるなっていう感じですね。
そうなんですね。
あとなんかこう、その片方が外国人、片方が日本人でっていう、なんかそのルーツを持つ方たちがなんか経験してきた差別みたいなのも今語られるようになってるので、あとそうですね、ジャニーズのそれこそその問題とかも、なんかそういうのが語られるようになってきてるとか、あとまあ自己肯定感とかそういう言葉が日本語に入ってきたってだけでもすごい違うなと思ってて、私がその帰ってきた時とか全然なかったので、そのあったとしてもなんかこう普通に語られることはなかったというか、一部の人しか多分知らなかった言葉が今は結構当たり前に話されるようになってるだけでもすごい変わってきてるなと思います。
そうなんですね。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、今、もやもやしてるリスナーさんに、何か一歩を踏み出せるようなアドバイスがあれば教えてください。
はい。そうですね。なんか結構分析っていう面ではアドバイスできるとしたら、やっぱりモヤモヤしてるときって、こう理想と現実のギャップがあって、それで理想に今行ってないからモヤモヤしてるっていうのがあると思うんですけど、まあでもその理想を多分こう認知できてるときとできてないときっていうのがあって、だからそもそもなんでモヤモヤしてるのかわからないっていう状態が生まれると思うんですけど、なので、一つまずできることとしては、結構内側へのアプローチというか、その自分のモヤモヤが何で存在するのかっていうのをこう掘り下げていってみるっていうのが、まずはいいかなと思っていて、それができたら、こう、外にちょっと目を向けてみるじゃないですけど、こう、モヤモヤしてるときって、一つのなんかこういう状態にならなきゃダメだっていうのにこだわってるから、モヤモヤしちゃってるってことがあるので、その一つじゃなくて、いろんな選択肢を広げる意味でも、こう、外に目を向けてみて、何があるかっていうのをちょっとこう自分の選択肢を広げてあげるだけでもちょっと軽減されるかなと思っていて、でその中でこう自分ができることを本当にちっちゃいことでもいいのでできることに落とし込んでいってみて、少しずつ行動していくだけで少しずつモヤモヤって解消されていくので、そうですね、まずは認めてあげること、自分がモヤモヤしてるってこと、でその後こう内側で何でなのっていうのを突き詰めてみて、外側でこういう選択肢があって自分これだったらできるかもっていうのを見つけてみて、で少しずつ行動していくっていうのがいいと思います。
ありがとうございます。そしたら最後の質問なんですけど、おすすめ
はい。
の本がありますよね、絶対。
い。はい。マーサ・ベックっていうライフコーチの人らしいんですけど、Way of Integrity っていう日本語だとしっくりくることだけやりなさいっていう本があるんですけど、なんか自分まさにそれ去年の4月にすごいモヤモヤ絶頂期だった時に読んで、すごいなんかこう変わったんですよね。こう自分の中で、あ、こういうふうにしたらいいなって方向性が見えてきたみたいなのがあって、こういうふうにしたらもっとなんか自分らしく生きられるようになるかもっていうのがあって、結構いくつかおすすめしたい理由があるんですけど、なんか一つ目は、やっぱり人って自分に合わないことをやってると、こう体に出ちゃうみたいな。あと多分心のメンタルの不調になるから、それがなんか頭痛になったりとか、こうだるくなったりとかっていうのが書いてあったのを見て、なんかすごい救われた気がして、なんか自分も絶対それを経験してたし、でもなんかこう医学的に説明できないことだと、こう、本物じゃないじゃないですけど、なんかそういうなんか認めてもらえないとか、自分も認めてあげられないみたいなのがあると思うんですけど、でもそれが実態として存在するっていうのを書いてくれたことで、やっぱりあるんだなって思えたのと、あともう一個が、みんなこう社会的地位とかお金を手に入れたら幸せになると思って、なんか一生懸命働いたりするけど、本当は手に入れたいのはピースだって書いてあって、その心の安寧というか平穏を手に入れたくって、でその社会的地位さえ手に入れて認められれば自分が安心できたり平穏を持てるからやりたいだけであって、なんか本当は手に入れたいのはピースなんだっていうのをその読めただけで、あ、なんかすごいこう目から鱗だったんですよね。なんか、だから本質をこう見ることができたじゃないですけど、なんかやっぱりどうしてもこう手段がすごい目的になってしまうことって多いなと思っていて、でなんかそれをこう見誤ってはいけないって書いてあるのがすごいいいメッセージだったなと思っていて、あとなんか三つ目は、結構自分すごいなんか犠牲者意識みたいなのを抱えて生きてきちゃったのが長くて、本当に、人生の犠牲者じゃないですけど、なんか自分にはでもそれって自分にはパワーがなくって、もう降りかかってきたもの全部受け止めなきゃいけないって思い込んでる状態だと思うんですけど、それを見方とかを変えられれば、犠牲者からこうクリエイターになれるっていうふうに書いてあって、それってまさにこうゆりさんが作られてるインスパイアドライフクリエイターっていうのもなんかすごいつながってくるなって思うんですけど、こう、犠牲者っていう意識から、クリエイターだとなんか自分で自分が望む未来とか人生を作っていけるっていう、すごいなんかこうエンパワーされた状態だと思うんですけど、やっぱそういうふうに自分にパワーを取り戻していけると、本当に自分の納得いく人生を切り開く、なんかもう勇気も出てくるし、信頼とかも生まれるんだなっていうのが分かって、なんかこれはトライアングルの話をしてたんですけど、こう、犠牲者と迫害者とレスキューやなんか救助者ですかね。っていうなんかその三角形の関係性から、こうクリエイターとチャレンジャーとコーチっていう形で、なんかこう多分今まで全部マイナスだった関係性がポジティブな建設的な関係性に変えられるっていうのが書いてあって、本当にポジティブにフォーカスするってすごい大事なのってことに気づきました。で、いろんなワークとかも入ってるので、結構モヤモヤしてる人にはおすすめしたい本です。
すごいいいですね。なんか読んだこと
はい。
ないけど、聞いてるだけで読みたくなりますね。
ああ、ありがとうございます。はい。そこ
はい。
でなんか初めてライフコーチってものを知って、
ああ、
はい。
そ
で、
う
なん
なん
か
だ。
インスタとかでこう、偶然フォローしてる人の友人がライフコーチで、その人から芋づる式になんかライフコーチを見つけて、結構オンライン上でつながってる人はすごい変わりましたし、なんかそのおかげでこう目に入ってくる情報が変わったので、で、なんかあまり女性のロールモデル、いい人たちが会社にはいなかったんですけど、自分が普段いない生活圏にいる人たちとつながれたことで、なんか今まで起業とかも遥か彼方のなんか遠い話だと思ってたんですけど、実際にされてる人とかを見て、あ、なんかできるもんなんだな、みたいな。まあすごい大変だと思うんですけど、準備とか。でもなんかこう選択肢として入ってくるようになったので、やっぱり自分が普段から何を見るかってすごい大事だなって思いました。見つけられてよかったです。で、ゆりさんもそこで見つけたので。
見つけていただいてありがとうござい
よかったです。
ます。そうなんですね。
はい。
そうですよね。なんか自分のちょっとした見方が変わったら入ってくる情報とか全然変わってきますもんね。
はい、そうですね。はい。
ありがとうございます。じゃあ、アリサさんのその発信を知りたい人はどこに行けばいいですか？インスタ
は
グラム。
い。インスタグラムの、帰国子女、なんか英語でリターニーって言ったりするので、リターニーアリーサっていう名前で調べていただけると、出てきます。なんか今のところ結構英語で話してるんですけど、日本語でもどんどん今後は発信増やしていきたいなと思っているので、ご興味のある方はぜひ。
ありがとうご
は
ざいます。あ、じゃあ、ありささん、今日はどうもありがとうござい
い。あ
ま
り
し
がとうござい
た。
ました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。